お主を感謝します。どうかあなたの導きに私たちが従うことができますように。あなたが与えられた言葉を私たちが敏感に感じ取り、心の糧とし、あなたの御体を立て上げることに用いられますように。主よ、重要なのは私たちの働きではなく、主よ導いてくださるあなたです。主よ感謝します。それでは、今日のメッセージしたいと思います。今日はですね、エクレシアということでね、もう一度ここで確認したいと思います。最近エクレシア、まあ教会のことですけどね、まあメッセンジャーがおのおのこの語ってるんですけど、私もですねここでエクレシアを語りたいと思います。結構ね、メッセンジャーがエクレシアについていろいろ語ってるんで、もう皆さんもう分かってるよと、いう方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、分かっているけど分かってないところがあるということで、再度ねエクレシア、教会とは何ぞやということをもう一回見立てます。で、なんでかと言いますとね、イザヤの、ね、11の1に、エッサイの根株から新芽が、はい、その根から若枝が出て実を結ぶっていうのがありますね。これ簡単に言うと、まあ、エッサイですからダビデの親父さんね、ダビデのお父さんの根株が、耐えっていうことだから、ダビデの桶が断絶しちゃうよって言ってるんですね。でもそこから新しい希望の光が出ると、いうことがあるんですけど、まあそういうことなんですけど、まあ要は人の仕組みは結局倒されるんだけど、そこから新しい芽が、命が生えてくるということを、まあイザヤは、予言で見たわけですね。で、私もこのことがずっとですね示されてまして、で、まあ3年前にね、3年もうちょっと前かな、2009年にですね、なんか私変なこと語ってんですね。チラチラとこの間見てたらね、使徒復活の話をしてて、でそのメッセージをチラッと聞いてたらね、一番最初にこう紙配ってんですね。覚えてる方いらっしゃるかどうかわかんないですけどね。で、あなたが教会のこの生活を行うにあたって重要なのは何ですかってこうね書いてくださいって頼んでるんですね。で、紙渡してね、書いてみてくださいって。で、こうみんなに書いてもらって、別にこう回収してね、誰それさんこれでしたとか言ってるわけじゃないですよ。で、その中で、その紙に例えばね、ドクタールークと書いてる人いませんかとかね、ウェブザスピリット、まあ当時ねウェブザスピリットっていう学びやってたんですね。ウェブザスピリットって書いてる人いませんかとかね、偉大なる預言者の誰それさんって書いてませんかと、言ってるんですね。で、そういうふうに書いた人は全て崩されますと、人が作ったものは全て滅びますと、永遠ではありませんと、必ず崩される時が来ますっていうふうに私ね、3年ちょっとぐらい前にね、4年近いかなぐらい前になんか語ってるんですね。あんまり記憶になさそうですね、皆さんね、ずいぶん古いんでね、全然覚えてない、やっぱりねだと思ったで、ね、ウェオザスピリットやめちゃったしね。で、ドクタールークお休みに入っちゃいましたしね、まあその言った通りになっちゃったんですけどね、結局ね。で、教会もね、人が作ったものは揺れ動かされることになってるんですね。今年入ってすぐに言ったんですかね、去年の暮れ一番最後に言ったのかちょっと分かんないんですけど、必ず揺れ動かされると、それは滅びないと、ものが残るものだからっていうのを言いましたよね。ですから必ずね、どんなにね人が一生懸命作って立て上げてもね、必ず揺れを動かしが来るんですね。で、そこでね、もう一回このエクレシア、すなわち教会というのをですね、もう一回語りたいなというふうに思ったんですね。で、まずエクレシアとは、第一コリント1章の2って、もうね何回もこれ 開けてるかもしれないんですけど、これをねあえてもう一回見たいと思います。日本語訳で教会のことね、エクレシアと。 1-2 コリントにある神の教会へ、すなわち、ですからコリントにある神の教会のことね、すなわち、私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、これがエクレシアですね。で、この至るところで呼び求めているすべての人々と共にの、これがねどこにかかるかちょっとね、分かんないんですけど、分かんないと言ってる学者が多いんですね実際にね、分かんないんですけど、まあ一つ言えることは、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々、これが、いわゆるコリントにある神の教会ね。だからコリントという地方にある教会にこの人たちは呼ばれて、召し出されて聖なるものとされたんですね。で、その人たちと一緒に至るところで呼び求めているすべての人々に対してもこの手紙は書き送られたと見るのが私はいいんじゃないかなと思いますね。ですから、コリントにある教会の人々、まあエクレシアですね、コリントの教会のエクレシアでは、召し出されて、そこの教会に召し出されて聖なるものとされた人々ね。しかしそれ以外の人々にもこのコリント人への手紙っていうのは書かれてるんですよ。で、それ以外の人々何してるか、クリスチャンですけどね、何してるかっていうと、至るところでイエス・キリストの名を呼んでるんですよ。ですから言えることは、召し出されるということと聖とされるということ、それからイエスの御名を呼び求めてると、至るところで呼び求めている人々がいると、それを全部ひくるめてエクレシアになっちゃうわけですね。ユニバーサルなエクレシアとかね、地方のエクレシアとかいろいろありますけども、神学的なことはもうあんま話したくないんでね、僕はもうこれ以上触れませんけどね、どなたかそのうち触れるかもしれないんですけどね。でね、この至るところで呼び求めるっていうのをいつ始めたかっていうのね、ずいぶん前に私語ってるんですよね、これもね、もう 4,5 年前に語ってるようなんですけど、あえてもう一度、どこで人々が主の御名を呼び始めたか。創世記4章ね、創世記の4章、創世記は人が作った物語じゃないですからね、これ本当に起きたことですからね。創世記の4章の、エノシのとこにありますね、4章の26、セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。まあ、これ、下の新改訳では下の直訳っていうことで注釈書いてあるんですけど、皆を呼ぶことを始めたと。ですからエノシの頃に皆を呼び始めたんですね。で、面白いのはね、これと並行して別の道を歩んだ人たちがいましたね。カインの系列ね、人の文化がどんどん発達していくんですね。で、ちょうどね、人の文化が発達していた時期にこれが当たるんですよ。ですから、人が文化を発達させて人工的な組織を作り上げていった時に、別のルート、主のルートね、神の道を歩むルートの人々は主の皆を呼び始めたんですよ。この時期がまた一致してるっていうのは面白いですね。教会も2つに分かれますね。主の皆を呼ぶものと、大きな組織作って人工的に大きくなっていく教会とね、この2つに分かれるんでね、ここもまだ面白いところですけどね。一つは、エクレシアとは、召し出されその地方の教会に置かれるんですけど、至るところで主の皆を呼んでいるというのが基本の一つですね。で、具体的にはどこ書いたっけな、 あ、書いてある。具体的には第一コリント1の2、同じ第一コリント1:26、ちょっと後ろの方を見ようと書いてますね。これ具体的に召し出された人々、どういう人々か、26節からね、第一章の26節から、兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。あなたが召された時のことを考えてごらんって言ってんですね。エクレシアに召されたことのことを、時を考えて言ってみようと。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は地位ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。これ見ると召し出された人たちは愚かな者になっちゃうねそれからこの世の弱い者ってことになっちゃうんですね。27節もとね、まだありますよ。28節、またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。ですから取るに足らないもの、どうでもいいものね、それから見下されているものね、偉い人じゃない方ね偉くない方ね、を神は選ばれました、書いてますね。ここねぴったりじゃん。あ、そう召し出された人たちね、ここに人たちみんなそうなのね。だからね、愚か者で弱い者で取るに足らない者で見下されているものね、ハレルヤですねすなわち何で選んだかっていうのがこう理由書いてあるね。あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれた。無に等しいものだって私たちね、無に等しいものね、これはここからが理由ね。神の御前で誰をも誇らせないためですと。そう、無に等しいものがハレルヤって喜んでるんで、誰も誇れなくなっちゃうんですね。これね、これでいくと、じゃあお金持ちクリスチャンなんないじゃんとかいう意味じゃないですよ、もちろん。お金持ちでもね、自分は愚か者だと思ってない人は多分選ばれないでしょう。超お金持ちでも自分は取るに足らないものだというふうに思っている人はクリスチャンとして召し出される可能性ありますよ、本来はね。ですから、肉で見ている目と神が見ている目は違いますからね。ですから、一番偉いアメリカの大統領は愚か者じゃなくて弱い者じゃないんで選ばれないぞって言ってるわけじゃないですね。もしもアメリカの大統領、まあオバマどう思ってるか知らないですけどね、が自分は愚か者であると、本来は主に頼らないとやっていけないと思ってるんでしたら、召し出されたものになっている可能性は高いですね。まあ本人曰くクリスチャンって言ってますけどね ですから、まあ、へりくだられているものですね、神の目から見て、そういうものを選ばれるんですね、それが、具体的にっていうところですね。まあ誰をも誇らさないためにそういう人たちを選んだんですね。で、次これ、1番目ね、エクレシアの1番目ね。で2番目、頭はキリストって書いてあるね、キリストの10万ってことで、エペソの1のこれね、22からって書いてあるんだけど、岩波役の方がはるかにいいんで、岩波役もここにね載せてますね、同時にね。ちょっとエペソの新化役の方でちょっとまず見てみますけど、エペソの1章の22、また神は一切のものをキリストの足に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。ですからキリストが頭なんですね、人が頭じゃないんですね、エクレシアの頭、すなわち頭、ヘッド、導く部分はイエスキリストなんですね、私たちは、そこから下の胴体から下ねを担うわけですね、霊的にはね、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。この訳がね、あんまり良くないんですね。 ということで岩波役を同時に載せてます。この教会はキリストの体、すべてのものをすべてのものの中に満たす方の十万であると。でこちらはね、満ちておられるところですなってでしょう。ですからこの場所とかと勘違いしちゃうんですね。場所とかね、バプテスト教会とかね、そういうものと勘違いしちゃうんですね。ですけどこのところっていうギリシャ語ってのはない、当てはまらないんですね。ここ満ちておられるところですっていうのをきちんと訳すと、十万であると、まあ、プレローマっていう、皆さんよくご存知のプレローの言葉なんですけどね、十万であるという言葉になってしまって、ところっていうのはないんですね、実はね。ですから、すべてのものをすべてのものの中に満たす方の十万である。またここややこしい訳になってますが、こっちの新科学で言うと、一切のものを一切のものによって満たす方って書いてますね。一切のものを一切のものによって満たすって何のこっちゃいって話なんだけど、一切のものっていうのはもうすべてね、主が作られたもの全部ですから、地球だけじゃなくって全宇宙ってことになりますね。一切のもの、すなわち全宇宙ですね。全宇宙を一切のものによって、このまた一切のものによってで、これなんじゃらほいってなっちゃうんですけど、一切のもの、すなわち主イエス・キリストのですね、恵みとかね、愛とか、そういうもんですね。力とかね、神の力とかね、そういうもんですね。ですから、全宇宙を主イエス・キリストの愛とか恵みとかね、そういうので満たしてるんです。満たす方なんですね。もう一つしかないですね。イエス・キリストですね。ですから、じゃあここの一切のものを一切のものによって満たす方っていうのは、これイエス・キリストなんですね。ですから、教会すなわちエクレシアはキリストの体であり、頭はキリストよ、頭はキリストで、体はエクレシアね、教会ね、キリストのエクレシ、体であり、キリストにの十万であると。これが教会ね、いわゆる教会エクレシアね。ですから皆さんよくご存知の、2人でも3人でも私の名によって集まるところに私もいます、その中にいるっていう、マタイの福音書で主イエスがおっしゃってますよね。2人3人集まると主イエスキリストいらっしゃるんですけど、そこでね、芸能話とか噂話してても多分主はおられないですね。だってキリスト満ちてないもん。キリストの十万とはちょっと言えないですわね。隣近所のあの人がどうこうしたとかね、うちの夫はなんじゃかんじゃとか言ったって多分ね、そこにイエス・キリストは私はいないような気がしますね。イエス・キリストがいらっしゃるときは主のみを見て、祈ったりね、主イエス・キリストのことを考えたり話し合ったりして、イエス・キリストが十万してるときですね。そのときにちゃんとイエスは頭としてシュッとこう来てますね。そこにね、真ん中にいらっしゃると思いますね。これが2番目、頭はキリストであり、キリストの十万ってことね。で、私たちはその体っていうことね。これが教会ね。それから教会3つ目、キリストに導かれると、キリストに従い御言葉バプテスマで清められるということで、エペソの、同じエペソの5章ね、24から27、エペソの5章の24から、教会が、まあ、これがエクレシアね、教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。なんかあんまり奥さんあんまり読みたくない場所ですねこれね。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。まあ、ありますね。ここよくね、 妻たちを夫に従いなさいというところでね、よく引用されるところね、今日はそれを言うためにここを引用したわけじゃないですね。何を言いたいかというと、主が、教会は主に従うということを言いたかったからね。だから24節の一番最初ね、教会がキリストに従うようにと。だから教会っていうのは、偉大な預言者とか牧師とかね、何々教派の指令に従うんじゃないんですね。キリストに従うんですね。で、キリストは、どうするかっていうと、御言葉でもって清めるんですね。こう書いてあるように26節、御言葉により水の洗いをもって教会を清めるって書いてますね。水のバプテスマ、皆さん、まあ受けられたと思うんですけど、御言葉により清められる。ですから御言葉ってすごく重要なんですね。常に御言葉のシャワーを浴びるってことも重要なんですよ。でこれで清められ、キリストの頭なるキリストによって導かれるんですね。これが、3つ目ですね。キリストに導かれると、御言葉で清められるということですね。それから4つ目、神の家であると、エクレシア、神の家であると、イエス・キリストもおられるところですね。主がおられるところ、神の家であると。第一テモテ 3-15 ということで、これね、今年の、キーワードに入れてるとこですね。真理の柱、また土台ってやつね。第一テモテ 3-15。神の家とは、まあ、3章の15節のちょっと後半から読みますけど、神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですということですね。とこですね。生ける神の教会は神の家、神のおられるところなんですね。死んだ教会は神の家にはならないということですね。生きてないといけないですね。皆さんも今日、ご経験あると思うんですけど、行けば分かりますね、生きてる教会かどうかね。見た瞬間光来ないもんね。私よく光で感じるんですけどね、あこれはあかんわみたいな感じでね。そういう教会は残念ながら神の家にはなってないんですね。単に器があるだけね、教会という建物があるわけで、エクレシアじゃないですね。主が選ばれているエクレシアではないということになりますね。で、そういう生きた教会、神の家っていうのは真理の柱であり土台になっている必要があるということですね。これが、4つ目の最初、第一テモテ 3-15 ね、真理の柱また土台ね。で次もう一つ、神の家のところね、もう一つね、条件があって、ヘブル書の 3-6、 これがね、これが難しいね。信仰とこう非常に関係してくるとこね。ヘブル書 3-6。これはね、3章の最初から読んだ方が分かりやすいかな。どうしよう、最初からちょっと読みますか。3章の1節から読みましょうか。ちょっとね、難しいとこなんで。ヘブル書の3章の1節から読みますと、そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の人であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。あ、ここまではいいですね。2節、モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に来られることを証しするためでした。モーセはしもべとして、家全体のために、ね、 忠実だったって書いてるんですね。非常に忠実な人でしたと。モーセもね、主に従いましたからね。で、人々を導いてくださいましたね。ですからモーセはしもべとして神の家全体のために非常に忠実だったと。5節までね。で、6節。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。しかしイエス・キリストはそれ以上に、忠実に神の家を治められると書いてますね。もし私たちが確信と希望による誇り等を終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。ここにまた条件出てきましたね。神の家になる条件。確信と希望による誇り等をしっかりと持ち続ける。何書いたっけな、修法に書いたっけな、このこと。あ、書いてあった。希望も、この確信と希望は頑張って持とうとするのではなくて書いてますね。そう、これ読むとね、頑張って確信と希望による誇りを持ち続けないと神の家にならないぞというふうにこう見えるんですね。じゃあ人間の努力で確信と希望を持ち続けることできるのっていう話になっちゃうね。努力の世界になっちゃいますよね。確信と希望を持つんだ持つんだっつって希望捨てちゃいけませんみたいな感じでね、なっちゃいますよね。あ、その前に確信って何ですかね。ここで言うね、ここで言う確信、ここで言ってる希望って何ですか。それをね、分かるために実は一節から読んだんですよ。これ確信っていうのはね、キリストが忠実であるということね。キリストが私たち、まあ、神の家って書いてますけど、まあ、エクレシアに対してね、忠実に守ってくださるってことですね。守ってくださるし、治めてくださるし、導いてくださるってことね。このキリストの忠実を確信してるってことですね。で、また、キリストが私たちを、キリストの背丈まで成長させてくださるという希望ね。これはここで書いてある確信、それから希望ですね。これを誇りとして持ってないと神の家じゃないよっつってんですね。これ実はね、さらっと書いてあるでしょ。でもこれ非常に重要なことで、これがないとどういうことになっちゃうかっていうと、よく聖霊派で言われますね。奇跡だとかね、異言だとかね、聖霊の現れだとかね。それで主の御手を感じようとするでしょ。あわわわわってやったりね、あ、ここでもちょっとやったりすることありますけどね。でもあれ見てるとすごくそこ浅いですよね。ああいうの見てると普通のなんていうかね、なんていうかチャッチーって言いますかね、子供魂にしか見えないですよね。普通見るとね、トノトブレッシングのビデオなんて私も何回か見ましたけど、あれなんで騙されちゃうのって感じですよね。普通の冷静な人が見ればね、あれ子供騙しですよね。普通の大人ならあれ騙されるわけないじゃんと思うんだけど、いっぱい騙されたんですよね、確かね。15年ぐらい前あれねですかね、いっぱい騙されちゃったんですね。で、まあ、一方ね、そうやってその奇跡だとかね、異言だとか精霊の導きだとか言ってね、癒しだとか言ってそれに頼ってね、それが、神がなしてくだされる技だって言って、そういう見た目に頼ろうとするかと思うと、片方は教会でいろんなルール作って、これを守りましょう、そうすればいいことありますよみたいな感じになっちゃうでしょ。片方はね、そうするとこれを守ってると例えば病気が治るとかね、家族は、家族爛漫、夫もあなたの思う通りの夫になりますとかね。あなたの夫もクリスチャンとして救われますとかね。息子たちも、いい大学に入って就職もバッチリですとかね。いうことを表面では言わないでしょうけど、 本心ではどっかでやっぱ思ってるんですね。そうじゃないとルールいっぱいあるのに頑張ってお勤めしようなんて思わないもんね。これを頑張ってやれば、夫は救われるんだとかね、家族揃ってみんな天国行けるんだとかなんかね、ご利益宗教みたいになっちゃうけど、本心ではだからやっぱりね思ってるところがあると思うんですよ。やっぱそういうところにね、残念ながらこの神の御手をね見ようとするんですね。ですからここに言う確信と希望による誇りと終わりまでしっかり持ち続けるならばとちょっと違うんですね。これはねやっぱり、主イエス・キリストの奥深いものをねやっぱり知らないとここまでいけないんですね。これはねどんな状況になってもね、例えば、会社、自分の起こした会社が潰れててもその確信、キリストの忠実さに対する確信があればなんとかなるっていう勇気がねなぜかあるんですよ。例えばこの教会ねボロボロになって解散寸前まで追い込まれたとしてもなんとかなるという確信があるんですよ。希望があるんですよ。不思議な、他の人から見たらあなたたちかわいそうねって言われるかもしれないけど不思議な勇気があるんですよ。それはねイエス・キリストの御手を知ってるからですね。イエス・キリストの恵みとか力とかね愛とかを知ってるからなんですよ。それを知ってない人はね浅はかな方に行っちゃうわけですね。癒してくれなきゃ私信じないみたいなね。でそういう人たちは例えば、いつまで頑張ったって夫はクリスチャンにならないとか言ってねつまずいちゃうんですね。ですからここねさらっと書いてあるこの6節はねこれ非常にね信仰が試されるような言葉なんですね。ですからここはねどんな状況になっても、イエス・キリストは決して裏切らないと、私たちは約束されているという、言葉はあんま良くないですけどね、普通の人が見たらあの人アホとちゃうかみたいなねことを宣言することができるようなもんですね。でも私たち、クリスチャンで、恵まれてますからハレルヤですってこう普通の人に言えることですね。で普通の人から見たら何やこう貧しい緑のビルでなんか変なことやってるなんかとても財政的には豊かに見えないじゃんって言ってる中でも私たちは嬉しいんですハレルヤって喜んでるような人たちですよ。そういう不思議な確信と希望に満ち溢れている状況ですね。ここはね6節ね、そういうね、確信と希望を誇っているって書いてますからね。普通の人たちにも喋ってるんですよ。ですからこれは嬉しいですって、普通不安があったら嬉しいですって言わないでしょ。そういう不思議な状況をここは、実は言ってるわけですね。それがね、最後のこのエクレシアとはのね4番目ね、特にねこの私としてはここに書いてある4つ書いてあるんですけど、もう1とかね、まあ、2はキリストの10万っていう今までありましたっけね、あったかもしれないな、まあ、3つ目はよくあるんですけどね、まあ、御言葉で清められてあまり言わなかったかもしれないですけど、この4つ目ね、4つ目の、この確信と希望による誇りっていうのね、これはね結構重要だと思いますね。さてこれで1つ目終わりで、次が2つ目で、成長するエクレシア、ここがね、今回のメッセージの実はね核なんですよ。働いているのは人ではなく神の技に気づくことって書いてますけどね、エペソ書の4章ね、今日はねエペソ書とコリント書をいっぱい開いてますけど、エペソの4章の11からエクレシアは生まれた時から、働き成長し続けてます。 これはね、イエス・キリストが成長させてくださってるんですけど、成長し続けてます。で、どんどん成長していくためには何が必要かっていうのがですね、ここに書かれてます。4章の11、12、13ね、皆さんよくご存知の言葉で、嫌となるほど聞いてるかもしれません。エペソ4章の11から、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈まで達するためです、とあります。この 4章の11節は皆さんよくご存知のところね、何回も何回も出てきてるんで。でね、今日言いたいのはその後ろの方ね、それは、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、私たちが信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に対するって、まあ先週田川さんがね、みんな一緒に集められてみたいなことをメッセージされてましたけどね、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈に前達するためですとあるように、一人一人が大人になっていくことが重要なんですね。いつまでも子供の状態じゃダメなんですね。誰かに頼ってるような子供の状態じゃ。ここにいろんな人がこう機関としてね、立てられますけど、それはね、一人一人が、この人たちに奉仕の働きをさせて、一人一人が大人になれるように、キリスト者としての大人になれるように選ぶんですね。別にこの人たちに頼るために選ぶわけじゃないですね。この機関、使徒とか預言者とか伝道者とか牧師とかが書いてますけど、その人たちに頼るために選ぶわけじゃないんですね。その人たちに奉仕をさせて、一人一人が立て上げられるように、大人になるためにこの人たちが選ばれるんですね。ですから目的は一人一人が大人になることなんですよ。ここはね、が一つ。二つ目、ここがね、最初に来たんですね。コリント書、第一コリント書3章、また第一コリント書に戻りますけど、6、7、8ね。これめちゃ重要ですからね。このことをね、明らかにされたんですね、今回ね、主はね。3章6節。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです、とあります。まあコリント書ですからね、ご存知のように分裂が起きてたんですね。私はパウロにつくとかね、私はアポロにつくとかね、いろいろ分裂があって、ついにパウロもプッツンしてこの手紙書いちゃったんですけど、ここに書いてあるように重要なのはパウロであるとは書いてないですね。重要なのはアポロであるとも書いてないですね。重要なのは成長させてくださる神なんですね。これ何が言いたいかっていうと、例えて言うと、イチローの例えで話すのが一番ちょっと話しやすいから、私野球やってたんですぐね野球のことが思い浮かんじゃうんですけど、イチローが大リーグで、年間のヒット数の、数でね、安打数で、大リーグ史上70年ぶりか80年ぶりか忘れましたけど、新記録達成しましたよね。5年前か6年前かちょっと忘れましたけど、その時に重要なのはイチローですよね。 それを出した打ったバットじゃないですよね。これと同じですよ。これ重要なのは成長させてくださっている神であり、それの機関として働いたバットであるパウルやアポロじゃないですわね。でもね、多くの人はバットの方を重要だと見るんですね。パウロがいいとかね、アポロがいいとかね、いうふうにやっぱなっちゃうんですよ。でこれね、うすうす皆さん感じてたでしょ。私も時々チクチクやってたし、3年前にはわざわざ紙に書かせたりしたし、で今回これいつか来るかもしんないなと思ってたら今年来ちゃったんですね、多分ね、お休みに入られましたんでね。そしたらバッサリとこうね、もう明確に光のもとに出しちゃいましたね。どこを見てたかっていうの分かりますよね。イチローを見てたか、バットを見てたか。ここに書いてある通りですね。成長させてる神を見ずに、パウロ、アポロを見てたんですね、その人たちは。あんまりここ触れない方がいいかなとか思ってたんですけど、なんかね、主のやり方は大胆でね、人はまあ、あんまり触れてもしょうがねえな、みたいな感じでね、こそこそやってたら、表にバーンとね出しちゃいましたね。年が明けた途端ですからねあれみたいな感じになっちゃいましたけどね、でも、やっぱり主はね、暗闇には隠してくんないですね。表に出しちゃいましたね。だいたい人はね、あの前も、前回のメッセージで、人の思いと神の思いとは違うんでね、だいたい自分の思った通りと全く違うことを神はあの、示されるっていうのはありますね。やられるっていうね、用いられるっていうことをね、述べましたけどね。ですから人はもう無駄なことをいっぱいしないといけないっていうね、人が無駄と思っていることを主は用いられるっていうふうにね、あのちょっとメッセージしましたけど、まさにね、主はね、そうなんですよ。で人はね、主の御心っていうのはほとんどね、多分理解できないんですよ。で、どこ書いてあったっけな、あの神の国の例えっていうのありますよね、有名なあのマルコの4章ちょっと見てみますか。マルコの4章の27、28、29、あの神の国の例えでもう皆さんも何回も聞いてる箇所だと思うんですけど、また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りませんって書いてますね。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すと人がすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。あるように、パウロもアポロもどうやってなるかなんて知らないんですよね。主の導きによって芽をあの種をまい、種をアポロがまき、主の導きによって水をアポロが与えたに過ぎないんですよ。人はね、何をやってるか分かんなくて、何もやってるか分かんないんだけど、いつの間にか神の導きによって芽が育ち、実がなり、いつの時期かその日が来て釜を入れられるんですね。ですから一番重要なのはパウロとかアポロを見てるんじゃなくて、神の技を見てるかどうかなんですよ。この教会の中で神の御手がどういうふうに働いてるかをずっと見てきたかどうかがここで問われてるんですね。その御手が御手を成してる技をここで語ってる人に見てたら、神の技はね、全く見えてないですね。その人たちは必ずつまずきますよ、どこに行っても。神の技を常に感じられるかどうかですね。人の技にとらわれてたら神の技は見えなくなりますよ。神の技を見てたら、そのメッセンジャーが変なこと言ったら変なこと言ってるってすぐに感づきますよ。今日のメッセージはおかしいってね。メッセンジャーが神になってたら、そのメッセンジャーが何言ったって気づきませんよ、おかしなことになっても。そしたらどんどんどんどん外れていきますよ。神の御業かどうかを見てるっていうのは非常に重要ですよ。先週ちょっとね、祈りましたけどね、霊を見張るのは必要だって、これ同じですよ。 神の流れを掴んでないと皆さんはナンパの船、ナンパ船に乗ってるようなことになっちゃいますからね。しっかりとした船に乗りたいんだったら神の御業を感知していることですね。これは重要になります。で、そしたらね、じゃあ機関として働いてる人たち、この選ばれた預言者、人とかね、牧者、または教師と書いてありますけど、その人たち、じゃあ何、何もないのって言うと、そうじゃないって書いてあるでしょ、ちゃんとね、ちゃんと付け足しもあるんですよ。あんまり、神ほど重要じゃないかもしれないけど、一応ね、付け足しもあるんですよ。で、ちょっと、戻りますと、コリントの3章ね。第一コリントの3章にパパッと戻りますけど、コリント3章の8節に付け足しみたいに書いてあるでしょ。その人たち、じゃあ何もないのって言うと、そうじゃないんですよ。ほら、植えるものと水を注ぐものは一つですが、一つね、レベル関係ねえってことね。それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受け取るのです。人々から称賛を受けるんじゃないんですね。主から受けるんですよ、この人たちも。ここでまた間違いが出ちゃうんですね。ここで牧師になったり、偉い預言者になったりすると、主から報酬を受けるんじゃなくて、人々の称賛を浴びようとするでしょ。だからまた間違った方向に行っちゃうんですね。もう書いてある通りですよ。で、ここね、自分自身の働きに従ってっていうのはね、教会を大きくしてとかね、自分の名前を世に示したとか、そんなことじゃないですからね。どれだけ神に忠実に働いたかによってですからね。なした地上での技そのものじゃないですからね。どれだけ神に忠実に働いたかっていうのが報酬の対象ですからね、あくまで。ここでもその人が神に忠実なのかどうかっていうのを見分けることができますよ。忠実に働いてますからね。自分の名前はほとんど出さないとするはずですよ。自分の名前をどんどんどんどん出そうとする人は、まずこれと逆ですね。自分の栄光を求めようとしている人ですからね。自分の名前をできるだけ出さないようにしている人っていうのは、神に忠実に働いている人だと思いますね。ですから、この6、7、8ってね、割とね、重要なことをね、パウロは言ってるんですね。このコリントの人々に対してこれを送ったメッセージですけど。いつの世にもこういうことが起きてるでしょ。分派がね、私は誰それがいいとかね、どこどこの牧師先生がいいとかね、どこどこの預言者の言葉を聞きに行きたいとかね、もうパウロの時代と全然変わってないですよね。ですからね、あの頃の時代から全然変わってなくて、同じようなことがやっぱり繰り返し繰り返し起きてるんですね。で、ちょうどね、さっきマルコのところで読んだんで、ちょっと一つふっとこう思いついたことがあって、これには載せてないよな。この直前にちょっとふっと思いついたんで、これもちょっと今回のメッセージとあんまり関係ないですけど、ちょっと話しておこうかと思うんですけど、自然界、動植物ね、自然界と人間で非常に異なることがあるなっていうの、さっきのマルコのね、神の国の例えでね、思ったんですよ。何でしょうってまたね、こう問題出しちゃうんですけどね、動植物と人間で非常に異なるところがあるんですね。ふっとね、思いついちゃったんですけど、まかれた種っていうのはいつの間にか芽を出して成長して実がつくってこう書いてましたね。人には理由が分からないって書いてましたけどね。自然っていうのは非造物ですよね。人間も非造物ですけどね、動物も非造物ですね。自然ってね、神の意図した通り動くんですよ。イエス・キリストが言ってるように。植物はね、別に意識してなくってもちゃんと芽出すんですね。今うちも庭でね、ちょっとチューリップ種じゃないや、球根花植えて、 出てこないなんて出てこないなんて12月末からねこうやってこう見てるんですけど、うちの奥さんはあんな出るわけないとか言ってね、2月か3月にならないと出ないよとか言うんだけど、こっちとしてはね、あれ出ないな、大丈夫かなとかね、死んじゃったかなとか言ってるんですけど、ちゃんと2月の2週目ぐらいになるとまあ出てくるんですね。植物はね、神の意図した通りに育つんですね。獣だってそうじゃないですか。本能によって生きるって思うでしょ。でも動物はちゃんと神の意図した通りにハンティングやって、それ以上ハンティングしないですよね。十分に食べたらもうそれ以上ハンティングしないですよね。ですから動植物っていうのは神の、思いの通りに従って生きるというのが動植物なんですね。ですから本能イコール神の意図通りってことになっちゃうんですね。一方人間は本能通りに生きると神の意図通りになるかというと逆ですよね。ここがね、動植物と、まあ、自然界と人間の最も違うところで、動植物は思いのままに生きると神の意図通りに動くんですけど、人間は思いの通り動くと神の意図と全く違う方向に行っちゃうんですね。ですから、自然界は放っておいても持続可能ね、永遠と大丈夫でしょう。人間は放っておくと滅亡の道を辿っちゃいますよね。ここがね、一番違うところなんですね。ですから持続可能じゃなくって、人間は放っておくと滅亡の道を辿るんで、イエス・キリストの十字架が必要だったんですね。やっぱりね、人間はね、自分の力じゃ生きていけないようにね、なっちゃったんですね。アダムとイブさんがちょっと反抗しちゃってね、それ以来ずっとこうなっちゃったんですね。まあ、サタンの思い通りになっちゃったっていうことかもしれないですけどね。まあ、それがなんか神の国の例えを見てて思っちゃいましたね。ちょっとね、余談で話しました。で、結論をですね、書いてます。詩編。もうこれがね、エクレシアの理想的な姿かなと思いましたんで、詩編133編載っけてます。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。まあ、キリストの頭に、頭にですね、油が注がれるんですね。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで、流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ていると。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであると。これがいわゆる今日のテーマであったエクレシアの理想的な姿で、私たちもなんかこう出直しみたいな感じになっちゃってますけどね。今年に入ってね。今年に入った途端出直しみたいになっちゃったんですけど、こういうふうになりたいと思いますね。で、一人一人が、主のみを見て、他を見ずに主のみを見て、主のことだけを考えるとこういうふうになれると思いますよ。で、今日はもうエクレシアの、復讐でした。エクレシアっていうのは召し出された人々ね。で、キリストが頭であると。で、私たちはその体であると。で、キリストの言葉によって私たちは清められるんですね。で、神の家で、あるためには、まあ、愚かに見えるかもしれないけど確信と希望、ね、を誇りとする。この中にいる人にとっては愚かじゃないですね。もう誰に対しても威張って言えるんですね。なんでそんなにあんたアホみたいなこと言えるのみたいな形でも威張って言っちゃうんですね。この確信と希望をね不思議だけど不安じゃないんだよなみたいなね不思議だけどなんとかでもなっちゃうんだもんみたいなね。献金の数はいつも底ついてるけど不思議なんだけどなんとかなっちゃうもんみたいなね、ことを平気で言っちゃう、確信と希望があるんですね。それとエクレシアの成長、もうエクレシアが生まれた時から成長してるんですけど、それで重要なのは成長してさせてくださる神であると。パウロとかアポロとかいうその機関の働きじゃないですね。 成長してくださる神が重要であると。で、それ重要なのはその神の御手の技を私たちが敏感に感じ取ることですね、ということで、なかなかあの2013年は、幕開けとしては、主に迎えやすい状況に置かれてますんでね、このチャンスにですね、ますます主に向かいたいと思います。それでは。